中国ニュースを解説するニュースフォーカス後案内は劉英です。2025年12月31日夜、習近平国家主席は中央広場電子総代チャイナメディアグループ CMG とインターネットを通じて2026年に向けた新年の挨拶を発表しました。静かな語りの中に、中国社会がこの1年で歩んできた道のりとこれからの道筋が凝縮されています。今回はこの新年挨拶を読み解いていきます。中国にとって2025年は第14次5カ年計画の最終年。つまり、過去5年間を総括し、次の段階への橋渡しとなる年でした。5カ年計画とは、中国の経済・社会発展の方向性を5年ごとに示す国家戦略です。第14次計画では、2021年から2025年を対象に、技術革新や産業強化、環境保護などが重要な柱として掲げられました。今回の挨拶の冒頭で習主席は、この5年間で中国の国内総生産、GDP は着実に成長し、140兆元に達する見込みであると語りました。そして、中国経済や科学技術、国力の成長が、量的な拡大から、持続可能な発展へと力点を移しつつあることを示しました。次に強調されたのが、技術とイノベーションの成果です。宇宙分野では、小惑星探査機、天文2号による追跡・探査プロジェクトが始動し、新宇宙探査は新たな段階に入りました。国内インフラでは、ヤルツァンポ川下流域での水力発電プロジェクトが稼働し、西部地域の電力供給と経済発展を支える重要な基盤となりました。また、軍事・安全保障の分野では、中国初の電磁式カタパルト型空母、福建の収益に触れ、総合的な技術力の成熟が示されました。習主席は、技術の進歩が新しい産業や人々の生活にどう結びついているのかにも言及しました。例えば、昨年、注目された新型ロボット。ダンスやカンフーを披露する姿や、ボクシングやマラソン大会での活躍も話題になりましたね。また、ドローンによる華麗なショーも多くの観光地で人々を楽しませています。さらに印象深かったのが、心の拠り所としての文化についての言及です。中国では今、空前の文化財・博物館ブームを迎えています。2024年には、7046館の博物館で、延べ14億9000万人以上が来場し、過去最高を記録。2025年も文化への関心は高まり続けました。古典文化の再解釈や再評価も人々の生活を豊かにしています。孫悟空やナタといった古典キャラクターがブレイクし、若者たちの間では国潮の美が支持され、さらに地方では、歴史的資源を生かした商品や観光企画が生まれ、文化消費が地方経済を支える力となっています。習主席の挨拶からは、国民生活の改善を政策の中心に据える姿勢も読み取れます。2025年には、少子化対策の一環として、3歳未満の子供1人につき年間3600元を支給する育児補助金制度が始まりました。また、新しい雇用形態で働く人々に対する保障、高齢者向けの住環境の改善なども進められています。こうした、暮らしの隅々にまで行き届く具体的な政策の積み重ねこそが、国民一人一人の暮らしの豊かさを支え、社会全体の安定につながるという価値観が示されています。そして、外交面では、中国の平和と協調という立場が強調されました。上海協力機構 SCO アマツサミットや世界女性サミットの開催、さらに、気候変動対応に向けた新たな貢献の発表などを通じて、多国間協力と平和を重視する姿勢が示されています。また、中国人民抗日戦争、世界反ファシズム戦争勝利80周年を盛大に記念し、台湾幸福記念日を設立したことにも触れ、中国の世界平和への決意と責任感が語られました。今回、私が注目したポイントは、全体を貫く主語として、私たちという言葉が使われていたことです。特定の指導者や集団ではなく、社会の隅々で努力し、暮らしを営む一般の人々。それが私たちです。どんなに変化の激しい時代にあっても、一人一人の小さな、そして平凡な努力が、文化や技術を支え、国際関係や地球環境へとつながっていく、 この新年の挨拶には、そんなメッセージが込められているのではないでしょうか。ニュースフォーカス、劉英がお伝えしました。